こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、今日は白石さんがね、現場からのこう生のレポートではないですけども、最近ちょっとこう気づいた、解放したいことと、
はいはいはい、そうですね、最近お声掛けいただいて、人事委員会のオリエンテーションが開始されたりですね、外部役員として迎え入れていただいて、早速ご相談なんですけどっていうので、はい、ちょっとこれはあるなと、今後も出てくるだろうなと思うのがあってですね、それは M&A した会社がありますと、いくつか会社があって、その中に、まあ、例えば介護部門があって、で、介護の拠点のところの一つに、事業譲渡で譲り受けた会社があって、で、そこの給与形態を、元々の我が社の給与形態とどう折り合いつけるかっていうところを、悩んでるんですけど、みたいなところが、2社立て続けに出てきたので、この辺は、この M&A 戦略というのが、別で白川さんやられてますけど、
はい、
非常にまあ日本でも活性化されて、事業戦略の中に、まあ、こう、買い手というか、事業の多角化をしていく中での M&A 戦略っていうのが、上等化してきて、こういう話題というのは結構多くなるんじゃないかなと思ってるんですよね。
よく買った会社の既存の。
給与テーブルとか給与形態がありますよね、当然。で、それと、今走ってる我が社の制度っていうのは、どう折り合いをつけたらいいのか、どこで合体させたらいいのかとか、いつさせたらいいんですかとか。
まあ、ほぼ間違いなく違いますもんね、制度は。
絶対違いますね。
はいはいはい、は
い。っていうことは出てきたので、そして今後あり得るだろうなと。
今後増えそうですしね。
ネタとしてはそこですかね、今パッと思ったのはですね。
いや、だから異なる企業を制度として、まあ、統合していくのか、住み分けてもう割り切っちゃうのかはちょっとわかりませんけども、そういったテーマに対してどう取り組んでいくのか。
そうですね。で、これ私も答えがあるわけではないんですけどね。
はい。
あり得るテーマだろうなと思って出しただけなんですけど、まあ、どこも悩んでるテーマというのと、この2社はこうしていこうっていうのは、まあ、1社目ですけども、
はい、
まずは、いきなり、こうね、こういう給与形態に変わりますって言っても、その人の生活とかもありますので、いきなり統合しちゃうと、大体まあ、社長がダーッと計算されて、新しい給与形態にいきなり統合しちゃうと、月額報酬が下がっちゃって、賞与は大きくなるだろうけどっていうようなことに、おそらくなるだろうってなったんですよ。
あ、そのケースはですね。はい。
で、そうすると、さっきの生活面から行くと、住宅ローンとかもね、組まれている社員さんもいるでしょうから、やはりというか、いきなりそういうふうな内部なことなので、いきなり結合というよりも、お互いを今後知っていった上で、で、会社の戦略もあるでしょうし、何より、やっぱりね、吸収統合したといえども、その会社さんはその会社さんの個性を当然持っているからですね、うんうんうん、いい個性は個性として十分発揮してもらわないといけないので、その辺はちょっと3年ぐらい、少し今のままででもらって、
据え置きして、
ルールはルールとしてですね。で、まあ、お互いのことを知り合って、まあ、3年といえどもまたもっと長くなるかもしれませんけど、その様子を見て統合していきましょうみたいな話を今、そういうことでやっていきましょうかっていう風になったのが一件ですね。
なるほど、なるほど。
はい。
で、もう一件ですね。時間を使いながら、ゆっくりと。
はい。で、もう一件も、大体制度の統合性としては同じようなスパンで、同じようなタイミングでっていうような話にはなってるんですけど、
ほうほう。
で、それにしてもですね、ちょっと、こういう、のあるんだって思って、私もびっくりしたんですけど、
はい、
そこの社員さんは一律らしいんですよ、給料が。
え、社員全員一律ってこと
ですか？全員が一律。何十何万ってあるんでしょうね。だから、
ベア。上下年齢とかもあまりもう、バクッと。
うん、
大胆ですね。
給料が一律なので、頑張ってる人、不満が出てるんですよね。
さすがにね。
そりゃそうだろうって思うんですけど。
確かにソ連崩壊を思い出すような、なんか時代の やり方ですね、
これってあるあるなのかなとも思いつつ、まあ、でもちょっと私としては初めて聞いたケースではあった
んですね。いや、そうでしょうね。
はい。はい、なので、まあ、給与の仕組みとか、制度とか条件のすり合わせは、まあ、様子見ながらやっていくにしても、さすがに一律っていうのは不満が出てるっていうことは、頑張ってる人がね、抜ける可能性が高いので、それこそ前回少し話しましたけど、どういったところを評価してほしいのかっていうところから聞いていきましょうかっていうようなところで、
それってはちょっと脇道それちゃうかもしれませんけど、買った会社、要はこう入った新しく入ってきた方の吸収された方の会社が一律になってて、今たまたまその買い手の方の支援に白石さんが入られてたんで、そこを今見直していこう。それちょっとどう言っていいか分かんないですけど。買われてよかったかもしれないですね。今の話聞くとね。
そうですね。そうですね。だからそんな経営状態だから、やっぱ売るはめになったのかなとかも思ったりですね。
なるほど、なるほど。
なので、実は私の部門の一拠点は一律で、今スタッフがこういう問題を言ってくれてっていう話になったので、それは問題ですねっていうことで。
なるほどね。
まあ、だから、本体と一致はしないとしても、今までのルールというルールもないかもしれませんけど、まず、業務内容は分かってるので、どういったところに不満要素があるのかっていうのの、ヒアリングから始めましょうということで、そういったところの聞き取りを行いましょうというのがもう一件ですかね。
というのは。答えはないですけども。
そうですね、
共通としてあるのは、いきなりガチャンってことではなくて、時間軸をちゃんと使いながら、据え置きしつつ、ちゃんとこう、ゆっくりと統合していこうっていう流れは両者組んでいて。
そうですね。で、その時大事なのは、やっぱり、吸収統合といえども、ね、金太郎飴みたいに同じ、組織になるっていうのは、まあ、それで価値が想像できる場合もあるでしょうけども、ね、その会社なりの、文化や風土や、という個性のオリジナリティがあると思うので、ちゃんとその個性が伸びるような制度設計も考えるべきだと思いますので、時には本体と離れた
異なる、
制度を作ってもいいんじゃないかとすら思いますけどね。
なるほど。これ、白石さんとしては考えていくときのポイントとして、さっきの時間軸共通の話を一つ、そりゃそうだなっていう部分で納得もしたんですけど、
はい。
あとはもう、こしゃこしゃ状況とか、もうバラバラじゃないですか。
ええ。
どこに着眼点を合わせながら、こう、考えていくんですか？ポイントとなる何かこう、点はなんか言えるものあります？これ。もう、恐ろしく、なんだろう、特殊能力の世界の話になりそうで、白石さんの。なんで今そこがポイントだったと思うんですか？みたいな。
まあ、これはなかなか僕もわからないですけど、まあ、うちの組織がですね、ずっと人事制度をね、それこそずっと進化発展し続けていった中で、一つ大事にしている考え方があって、それが、どこかの場面でも言ったかもしれませんけど、有機体システム思考という哲学を弊社はずっと勉強しているっていうのがあってですね。
はい、はい。
で、そこはまあ、いろんな表現ができますけども、一つは和して、どうぜずっていう、ね、表現があるように、高いレベルで、これを共有するとか、ここを目指していこうという、この次元の高さを共有するっていうのは大事なことなんですけども、その次元の品質の高さを共有して、それを実現していくためには、個性が存分に発揮されないといけないっていうことを私ずっと勉強してきまして、
はいはいはい。
遠藤さんと私が、まあ、違う個性を持ってるように、これを個性を同じくしようとしたら、こんな苦しいことはないですから。
番組成り立たないですか？
そうですね。だから、それぞれの個性が存分に発揮された上で、その上で、この個性が揃ってる仲間だから、こんな高いものが実現できると。こういう組織形態や、人間のあり方というのが、一番価値創造ができやすいんだということをずっと勉強してるっていうのがあって発想してるっていうのは少しあるかなと思います、
ね、今の発想前提になのでその買った場合売りって書いてて結局入ってきますけどその会社も、はい、その会社の個性をというどう生かしていくのかっていう目線で見ながらという話で見ていくという、はい、
そうですね
だからでっかい視点ですねまさにお聞きしたかった話ですよ、
人事委員会
そういうこと
人事委員会もそんな感じで、だから一人一人のメンバー。
その時はね、人ですよね。
そうそうそう。 だからそういうモデルは一つあるかなというふうに。
なるほど。はい、むちゃくちゃ、いやいや、そういうことですか。うん、だって、ね、むちゃくちゃな人事委員会のカオスの世界に突入したと思えば、今度は法人のぐちゃぐちゃの制度にまた突入していくわけじゃないですか。
そうですね。そうそうですね。それこそ混沌からしか価値は生まれないっていうことを勉強してるんで、僕も なんとかこう、平静を保って、
平静を保ってる。内心は結構荒れる部分もあるんです
か。荒れてビビる部分もありますけど、だから、
ありますよね。
価値が創造されるんだっていうことはね、それこそ今、高次元経営実践勉強会っていう勉強会をずっとやってるんですけど、
うんうんうん、
まあ検索してれば出てくると思いますけど、そこで一緒に、僕もずっと勉強してる勉強会ですので、そういったところでは、そういう哲学面を学習してるっていう。
背景となる、その今お話しいただいたようなとこのお勉強っていうことですよね。そうですね。
だから前回の主体性とか誠実性とかね、当事者意識とかいうところの定義はいかにあるべきかみたいなのが出てきたと思いますけど、そういったこともまさに哲学の学習になりますので、
なるほど、
今から非常に大事になってくるテーマを学習する場がありますので、ね、ぜひそういったところでも
一緒に勉強していければなというようなことも含めて、はい、いやかなりね広いし高い視点でねお話しくださいましたので、評価項目、評価項目。
どこの話かこんなになりました
っけ、評価項目じゃないですよ。MA の話です。
あ、そっかそっか。
あ、もう、話がちょっと今、宇宙行ってて戻ってこれませんでしたけども。うん、ということでね、今日のところ終わりたいと思います。
はい。
が、次回はですね、ちょっとまた面白いテーマがあるということで、はい、まあ、キーワードとしては、給与2段階テーブルの話をね、はいはいはい、したいなというふうに思っておりますので、はい、そちらも楽しみにしていてください。
はい。
よろしくお願いします。終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
白石裕和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。